こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっとじゃあ今日は実は収録自体は久しぶりではあるんですけれども、うんうん、まあ、
うん、
ちょっとその、まあ、久しぶりの間で、まあ、聞いてる方はそんな久しぶりの感じではないか、まあ、基本的に、まあ、この AI 駆動開発部の日常は、まあ、毎週、収録して、まあ、2、3日後に出すみたいな感じで、まあ、やってるんですけれども、ちょっと前回取りだめておいたやつをポンパンと出していたので1週間間が空いて2週間ぶりみたいな感じになってますと。でその間にちょっと僕が、ついにですね、これぞ AI 駆動開発なんじゃないかという仕組みを作りましたので、ちょっと阿部ちゃんは長期休暇に入ってたんで知らぬ間に多分できてたみたいな
そうですね、
そう感じなのかなというふうに、思うんですけれども、まあその機能について、話できたらなというふうに思っております。はい、まあちょっと阿部ちゃんもそんなにまだ多分この機能についてちゃんと知らないというか、なんかどういう風になってるのかとか
何も知らないよね。だってまあそれこそね、長期休暇行って帰ってきたら勝手に生えてて便利だよって言われて、あそうなんだで今終わってるからね
そうね、別に俺の今のところ俺の手元でしか動かしないしみたいなね。
そうだね、
まあそんな、うん、まあちょっとどんな機能を作ったかというとですね、まあ、GitHub のイシュー、から、毎日、朝3時午前3時に、まあ、夜中ですね、だから夜中に、まあ、どれが一番いいかみたいなのを AI が選んで、でそれをピックアップして、で実際に回収してくれて、で、その回収したものをプルリクを投げて、でそのプルリクを投げたプルリクに対して、E3 テストが走って、新しい AI セッションが動き出して、でまあ、E3 テストをしてくれると。まあ、E3 テストって言っても、プログラムでやるんじゃなくて、探索的なテストをしてくれる。
うんうんうん、
まあ、あとはスクショを取りながら、こう、渡り歩くみたいな感じになっていて、で、最終的にどういうのがパスしたかと、どういう懸念が残ってるかっていうのを言語化してくれて、うんうん、まあ、プルリクの、コメントに、まあ、スクショと、あとその懸念点であったりとか、まあ、こういうの動いた、見たよ、ちゃんと動いてたよみたいなこととかを、まあ、ログとして残しておいてくれて、まあ、僕が朝を迎えて、をやってたのかみたいな顔をして、まあ、それを取り込むのか、まあ、ちょっとレビュー対応していくのかみたいなのを選ぶみたいな、ちょっとそういう仕組みに、なっておりますと。で、まあ、結構ね、これのおかげで、まあ、毎日イシューが、まあ、一個ずつ消化していくんですよね。
うんうん、
しかも、これは別になんか、まあ、正直、僕が一個っていう風にやってるだけで、まあ、これが10個でも100個でも動かせるような状態になってる。
うんうんうん、
で、Git ワークツリーで、まあ、完全に隔離した環境でイシューごとになってるんで、
うんうんうん、
まあ、ある意味本当になんか、無限にさばけるみたいな仕組みになってるっていう状況ではあるんですけれども、まあちょっと一つ問題がありまして、
うん、
イシューをまあ取り味してこうさばいていくんですけど、
うんうんうん、
まあ探索テストをしてくれたらまた問題が見つかると新しい細いで、イシューが増えてイシューを一個解消するとイシューが増えていくというちょっと問題が、ございました。
なるほどね、一歩進んで二歩下がるみたいなことしてる。下がりはしないけどね。改善はしていくんだけどね。
そうそうそうそう。まあ、っていうようなちょっと問題は抱えつつも、まあ一応ちょっとそんな、はい、感じの状況に、なっておりますと。で、まあ、まあ、まず前提としてオルカの仕組みが、まあちょっと必要なんですよね。
ああ、はいはい。あ、
そう。
そうなんだ。あ、まあそっか、オルカの自動化の機能を使って。みたいなイメージ。
あ、そう、まあオルカのオートメーションの機能だけで言うと、まあ、正直コーデックスでやってもいいよねとか、うん、まあそういうのがあると思うんですよね、うん、スケジュール機能あるんで、
うん、
なんですけど、次のセッションにパスするみたいなのをオルカの CLI でやってる。
次のセッションにパスする。
そう、あのプルリクを作ったエージェントセッションをそのまま E3 テスト回すと、そいつのその
コンテキストか
バイアスがかかったまま、
はいはいはい、
コンテキストも結構逼迫してる状態だし、
うんうんうん、
自分が実装した実装者がテストしてもバイアスかかったまま見るんで、まあフラットにゼロコンテキストのエージェントに任したいって思った時に、E3 テストは違うエージェントセッションにパスしてるっていう。
ああなるほど。だから毎晩3時にトリガーしてイシュートリアージしてこれやるって決めたらとりあえずやってもらって、うん、そしたら次、うん、一旦そこでセッションはまあ終了というか、まあ、引き継ぎをしてもらって新しいセッションでやってる、うん、あそういう感じなんだ。
そうそうそうそう、でなんかバトンリレーみたいな感じにしていって、
うんうんうん、
そうするとまあクリアな感じになるんで、
うんうんうんうん、
っていうような、形になっていて、でまあこれやろうと思ったら別にパスした人が監視しとくみたいなこともできるんですけど、まあそこはちょっとやってなくて、
うん、
でまあそうですね、まあ一応なんかもともとうちのそのリポジトリの中であったその E3 テストを、まあ、探索テストをしてくれるみたいなスキルとかあるんで、まあ、それと組み合わせながらやったっていうところと、あとこれを実現するにあたって結構重要なのが、最近僕がなんかせこせこ多分安倍ちゃんがなんか多分見てて、うんうんうん、なんかやってるなみたいに思ってたかもしれないですけど、なんかイシューレポートスキルとかをちょっと整備してたんですよね。
ああしてたね、はいはいはい。
そうで、なんかまあ あれも結構肝かなって思ってて、でちょっと前提として、まあ、うちのそのチーム内で、まあ、とりあえず全員クロードコードもしくはコーデックス使いましょうって言ってて、まあ、前々回ぐらいに紹介してたメディエーターとか、まあ、オルカとか使って、まあ、全員だから、まあ、まずチャットアプリ使わない
っ
てい
う
前提にして、
うん
うんうん、で、まあ、非エンジニア用の、イシューレポート機の、スキルと、エンジニアの用の、まあ、イシューリポートスキルをやってるんですけど、まあ、あそこの中で一回今上がってる石を全部見させて、で、
うんうんうん、
コンフリクト起きない範囲で統合していくっていうことをしてるんですよ。
石を統合するってこと？
そう、石を統合したり、今ユーザーが課題だよって言ったものがすでに既存にある石で被ってたりとか、これ一緒に回収できそうとかみたいなのを、まあ一応ちょっとそのコンフリクトが起きる範囲という意味合いで仕分けするみたいなようにしてて、なんまあプラスあと結構なんか横断的なリファクタリングっぽいイシューに関してはなんかクロスカッティングっていうラベルをつけて、これは横断的なイシューだから、まあ、そういうやつは、まあ、そもそも範囲が広いから他のやつと統合しないみたいな一応ルールをやってて、まあ、それ以外の局所的なやつだと、まあ、この画面が問題があります、A っていう画面が問題がありました。で、A っていう画面の次の問題が出たら、まあ、それはもう、イシュー一緒にひっくるめて直しちゃうみたいな。
うんうんうん、
そういう風にして、イシューを立てるようにしてるんですよ。
あ、それはさ、イシューを立てるときに、うん、まあ、それこそクロスカッティングとか、まとめるみたいなのをやってもらってるってこと？
そうそうそうそうそう。で、そうすることによって、常に整理されてる状態が作られると。
まあ確かに。
そう。それでようやくそのオートメーションがうまく動作するっていう。
はいはいはい。まあ確かに単純にイシューを作るだけのスキル作ると、もうね、イシューが莫料に量産されていくだけみたいな。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。まあ確かに。
そう。で、なんか同一だけど、イシューとしては一緒なんだけど、なんか別のユーザーから例えばリポートが来たってなったら、まあ、それも参考情報になるんで、うんうん、それもヒアリングしてコメントに残すみたいな感じにしてるんですよね、一緒に。
はいはいはい、
そう。
で、統合したときは、だから、もう用済みになった石は基本的にまあクローズして1個にどんどん集約していったりとかっていうのをやる。
そうそうそうそう、みたいな感じ。まあ基本的にもともと既存の石があって、で、今回新しく石をリポートするやつが統合するに値するよねってなった場合は、まあ、その元の意思をエディットするみたいな形の動きにはなってるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。
はいはいはい。
まあ、みたいな感じ。
そこで溜まった意思を、まあ、うん、オートメーションで処理していく。
そう、
はいはいはい。
そうそうそうそう。で、なんか初めはなんか P1 とかその、一番プライオリティの高いものからやっていくみたいなことを、うん、まあ、初手の出したのはやってきたんだけど、それだと、なんか、うんうんうん、 くりが効かないなっていう話をして、ちょっとクロードと相談しながら、だから、まあ、横断的であれ、まあ、今後の開発の速度が上がることに寄与するものを、まあ、優先的に取り味していくというか、取って解消していくみたいな感じのちょっと仕組みにしてる。
ああ、そうなんだ。まあ確かに、うん、それはだから取り味するその判断軸が、まあ、なるべく開発の、まあ、効率というか、福利が効くものからやっていけばいいよねっていう判断なんだと思うけど、うんうん、だから、うん、とはいえなんか早く対処した方がいいじゃんみたいなのもある気がするんだけど、うんうん、それは、うんうん、まあオートメーションでは対処せずに、まあ、人間が対応していくって感じのイメージ。
あ、そうそうそうそう、みたいな感じかな。まあ、一応勝手になんか人間側が受動的にどんどんどんどん回収が進むっていうところ、
うんうん、
でなんか結構早く直した方がいいよねって、緊急度が高くてなんか仕様に結構依存するものも多いかなと思ってて、
うんうん、
でなんかそういったものに関しては人間がチョイスしてなんか寝てる間にやるんじゃなくて起きてる間にやってくれた方がいいかなっていう判断もある。
確かに、
うん、
はい、
っていう感じで、まあ、こうまさになんか AI 駆動朝起きたらできててみたいなのは、ね、広告も上がっててみたいな感じなんで、あの AI 駆動され開発、 AI に駆動される開発っぽいな
そうだね、あようやく来たなみたいな感じはするよね、
う
ん、
そうそうそう、ちょうどね、あのマストラがマストラファクトリーっていう一周を、それを作ったら僕がそういう仕組みができたって思って、ある程度運用回ってきたなみたいな3日後ぐらいに、あのマストラっていうそのワークフローを作るあのフレームワークの会社さんが、うんうんうん、マストラファクトリーっていう、まあ、石を取り味して、あ、分別してその勝手にこうさばいていくみたいな、なんかそういう仕組みをリリースしたり、まあ、してきて、そう、なんかそういう時代に突入してきてるんだなっていうのをちょっと、
はいはいはい、
はい、自分もやりながらだし、なんか周りのニュースも見ながら感じてると
い う, う感じ。山ちゃんはなんでそれを、まあ、僕が休んでるその1週間ちょうどそのタイミングでやろうとしたの、うん、もうなんか AI 駆動開発としては、うん、確かになんか自動化みたいなのは結構、まあ、うんうん、前からできる状況ではあったけど、
うんうんうんうん、
ね、僕もねやろうかなと思いつつやってなかったなって、うん、まあ手が回ってないもあるし、ちょっと今やるの早いなみたいな気持ちもあったんだけど、うん、山ちゃんの中でなんか心境の変化とかあった？
うん、あー、けどそれはもうオルカですね、完全に。オルカを触り始めて、
うんうんうんうん、
なんかオルカって、なんかタスクっていう、まあ、概念というか、あれがあって、で、そこに、まあ、いわゆるこう、イシューが全部、バーってリスト、オルカ内で、立ってて、
うんうんうん、
でそれを始めるって押すだけで、まあ、その石をこう進めてくれる、回収を進めてくれるみたいなところと、
はいはい、
あとオルカの、まあ、おかげで、あの Git ワークツリーの運用がさ、すごくクリーンでできるようになったじゃん、うんうん、シンプルに。
ああ、はいはいはい。
そうで、まあ、っていうのと、あとあのメディエーターって、あの今うちが作ってるやつ、
うんうん、
ツールとして、であれで、クロードが、まあ、いわゆる途中でレートリミットの制限かかっても、あのそれが解消されたらコンティニューで動き始めるみたいな仕組みにしたじゃん。
はいはいはいはい。
その辺がこう複合的で、あとオルカってそのエージェントセッションを立ち上げれる、エージェントセッション間のやり取りができるっていうところの、まあ、いくつかのその要素というかを、まあ、見て、あ、これもできるなっていうところまでちょっとなったなって思ったんでやりましたって感じですね。
あ、なるほど。
なんで結構オルカの存在が大きいかも。
あ、そうなんだ。僕的だからどっちかというとツール側かなって今聞いてて思ったんだけど、なんか僕あの勝手な想像でなんかフェイブルとか GPT 5.6 とかがなんか来て、うん、なんか任せっきりにしててもそんなに外れなくなったみたいな感覚を得たからかなって最初思ってたんだけど、なんかそっち側ではないのかな。
それもまあなくはないけど、けどやっぱツール側かな、うん、なんかどっちかというと、まあ、まずそのオルカが出て、そのメディエーター自分たち作って、で、チーム全体、非エンジニアも含めた チーム全体がクロードコードとかコーデックスとか使えるようになって、うん、で、そうすると、 もうこれでなんか問題というか問題がなんかあった場合、課題の記表が全部 GitHub に統合されるし、しかもその方法っていうのがイシューリポートスキルで、うん、ある程度確率化できるというか、高水準高品質なイシューが立てられるっていう、まあ、そこが多分前提条件
で、
イシューがちゃんとしてたら多分 5.5 とかぐらいだったら多分いけてたなって、より安心感っていう意味で夜中だしフェーブルにしてるけど、まあ、けど、まあ、正直多分オーパスでも5.6 ソルでもできる、なんだったら 5.5 でもできそうだなみたいな感じではあるから、どっちかというとだから ツールが結構でかいかもしれないですね。
まあでも確かに一個一個のこう突っかかりみたいなものがなんかなくなっていった結果みたいなのもあるのかな。なんかあれも結構すごいなと思ってて、うん、イシューじゃない、プルリクエスト投げた後に、なんか、まあ、僕らがせこせこ作ってたじゃん。E2E を AI が自動で、しかもそれは、プログラム的なものじゃなくて、AI がプレイライト、MCP かな ?CLA かな、
うん、MCP。
MCP の方かな、使って、まあ、スクショ取りながら違和感を検知して言語化してくれるみたいな、なんかそういうスキルもあるからこそ、なんかようやくできるようになったみたいな感じなんかな。
あー
ツールもそうだし
みたいな、ね、まあ、あれに関してはそのソネット 4.7 からできてたから、
うんうん、
だからなんかあそこあれできるってことは結構できるなって感覚はあったよね。
はいはいはい、
そうそうそうそう、なんでまあそうだね、まあけどそういうなんかスキルを一個一個積み上げてって、でまあある程度こう信頼を持って任せれるようになってきたっていうところも含めて、うんうんうんうん、であとはやっぱその GitHub イシュー、まあ、GitHub に完全に閉じて管理ができるようになって、うんうんうん、まあある意味あれやんね、エージェントループ的なループエンジニアリング的な話になるのかな、
うんうん
う
ん、
こうなってくると。
まあそうだよね、
うん、うん、なんか輪がつながってもうあとぐるぐる回していくだけだよねみたいな、
うんうんうんうん、
うん、
まあそうだよね、
うん、
ちなみに なんで3時にしたの？
え？ああ、3時にしたの。
自動化。
だいたい、なんか、3時か4時かなって思ってて。
はいはいはい。
なんか、寝ようかな、ぼちぼち、みたいな。
超やるがと、みた
いな。寝るかな、ぼちぼちって確実になってて、で、ある程度その最後で、ある程度こう自分の持ってるタスクがほぼほぼ消化されてて、で、そこから、じゃあ、1時間後にリセットされるみたいなタイミングなんですよ。
うんうんうんうん。
だからその時に、レートリミット来ても、3時とか4時だったらコンティニューされて、起きて、で、一番だから僕の中で無駄な時間なんですよね。そのエージェントが動かない。なんか4時から、
確かに。
4時から8時とか、9時ぐらいとこまでが一番無駄な時間で、うんうん、そうなんでそのタイミングで回ってほしいなという思いを込めてですね、そうしました。
なるほどね、なるほどなるほど。なんかあとこの自動化の話聞いて、まあいろいろやりたいなと思いつつ、なんかなかなか手出してなかったんですけど、うん、僕は割とこう寝る前にでかいタスクを AI に渡して、
うんうんうんうん、
朝起きたらある程度終わってるみたいなのが理想なので、はいはい、結構まあ、はいはい、でかい計画を立てるんだけどなかなか終わんなくて、どんどんどんどん夜更かしになるみたいな。で、
うんうん、
でも走らせないともう寝てる時間罪悪感がすごくて痛いので、はいはいはい、もうどんどん夜更かししちゃうんですけど、この自動化をどんどんどんどん増やしていけばいいほど、うんうん、寝てる間に走ってくれるから罪悪感なく打ち切って寝れそうだなみたいな感覚を
まあ、確かに
感じないかもしれないけど、僕はなんか、うん、もっと自動化頑張った方がいいなって思いました。
そう確かにね。あけど それはあるから、なんか計画立てきってなんかズルズルいくじゃん、うん、夜中、
うんうんうん、そうそう、
それで絶対に収束してるだろう時間が3時か4時ぐらいなんよ多分。
まあなんかそんな感じになるよね、うん、
そうそうそうそうそう、でそっからまあ計画の実行も含めてやらせれるかなみたいな感じの時間で、うんうん、って感じなんで、だからなんかこう寝る前に一番そのレートリミットが余ってるアカウントに切り替えとくっていうのは大事ですね。
ああ確かにそうだね。
そうそうそうそうそう、
ね、
まあ、だし止まってもコンティニューされるっていうのは結構やっぱなんか心理的に嬉しくて、
うんうん、
なんか例えばなんか次あの、ね、3時スタートじゃんそれだと、で、
うんうんうん、
次が、まあ、4時リセットみたいになってたら、
うんうんうん、
寝てる間にリセット、あ、リセットっていうか寝てるまでに切れるなみたいなってなると、
うんうん、
なんか今までの僕だと4時まで起きとこうみたいな感覚だったんですよね、
はいはいはい、
でちゃんとそのレートリミットがリセットされて、で計画を実行させて寝ようみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
コンティニュー機能なんかね、もう本当にいいですよ。
はいはいはい。まあ、
ちょっとコンティニュー機能ちょっと分かんない人もいると思うんですけど、なんかちょっと我々はそのオルカをラップする形でこうなんかいい感じの機能を、エージェント開発する上でいい感じの機能をちょっとあの使えるようにっていうのでちょっとあの作っていってるんですけど、まあ、その中の復旧監視っていう機能があって、まあ、簡単に言うとクロードがレートリミットで制限で止まってますと、で止まったのを検知して、で復活したタイミングでコンティニューって、うんうん、あのメッセージを送ってくれるだけの機能なんですけど、
まあ意外と大事だよねこれ。
そう、大事大事。うん、めっちゃ大事。
そう
そう、
まあ、だから寝てる間にまあね進められるようになったっていうのは、まあ、今までもやってたけど、よりこう多くを進められ自動的に進められるようになったって結構まあいいなって僕は思ってます。
いや本当にそう
やりたいなって思って、
うんうん、いやだからメディエーターに次アカウント切り替え機能欲しいよね。
いやそうなんだよね。まあ僕が作ってるその CC プロファイルとかを使って自動で切り替えるのか、なんかログインとかまでやらせてアカウント切り替えしようって結構難しいから、
うん、
まあ
今ね9アカウント、まあ1人約5アカウントずつぐらい持ってるみたいな、
うん、
感じなんですけど、ですけど、
分回しまくってる。
そう、分回しまくって、でこれなんかレートリミット来たら今レートリミット空いてるアカウントをまあ登録しとくと見つけてそれに切り替えてくれるみたいな、
うん、
そういう機能があればすごく嬉しい。
どう作るのがいいのかな。結構ね、全僕らが保有してる全アカウントのなんかなんだろう、認証情報をどっかに貯めといて取得する仕組みを作らなきゃいけないよね。
まあちょっとねそんな感じてか、まあオープンコードってだからぼちぼちだから、ちょっとあのクロード の, あのアカウント量でちょっと瀕死になるんで、あのオープンコードとかにまたちょっと戻る、まあキミとかね、まあ今
そっちね
いい感じのモデル出てきてはいるんで、まあ、今ちょっと利用、新たなサブスクは停止してるみたいですけど、なんかちょっとその辺もちょっともうちょっとコスパに、まあ、ディープシークのプレビューが終わって正式版もリリースされるみたいな、こともあるみたいなんで、まあ、ちょっとまたコスパモードにちょっと切り替えてちょっとやっていきたいなっていうのがありますね。
うん、
まあ、今ちょっとフェーブル来てて、結局まあサブスクで使い続けるようになったけど、ガンガンモードで行ってたんで。
はい。
うん。
まあ。またオープンコードに戻りたいなと僕は思ってますね。オープンコード好きなんで単純に。
うん。いやでまあ本当にけどフェーブルがさ、うん、いけるようになったじゃんサブスクで。マジでちょっと、うん、メンタルが死にかけたよね。
ああね、なんかねもう最初だって7月の1日から1週間しか使えないので、もう寝る間を惜しんで頑張るぞみたいなアドレナリンドバドバでやってたのに、
そう、ね、あと1週間伸びた1週間伸びたっつってどんどん伸びていってもうなんかもうやめ、まあ嬉しいんだけどもうやめてくれみたいな気持ちになっていってでこういう共感してくれる人多いんじゃないかなって思うけど、
うん、そうだよね、
うん、
だってなんかね生事故あと1週間で終わるっていうそのなんか使えなくなるみたいな言われてるからこそ結構ね無理して頑張ってたのにみたいな、
そう無理して頑張ったのにまた あと1週間よしあと1週間か、まあ、これはありがたいことから頑張ろうっ ってもう一回
そうそうそう、
またあと1週間みたいな、いやな、まあ、本当にやられましたねアストロピックには。
やられましたね、すごい7月はだから振り回されてましたね、ある意味。
あ、辛かった。辛い1ヶ月でしたよ。まあ相当いろんな開発が進んだけど。
うんうんうん。いや本当にすごい仕事が 進んだね。
うん、うん、いやまあちょっとそんな感じで、じゃあまた、はい、今日は以上にできればと思います。まあちょっと今日ね、ようやくね AI エージェント、 AI 駆動開発か、駆動される系開発になってきたなっていうところがあるんで、ちょっとそれをもうちょっと、まあ、増やしていきたいなというところで、まあ、情報の共有でした。はい、こんな感じかな。はい、はい、じゃあ本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は、まあ、GitHub イシューに、登録されているものを、まあ、自動で、AI が、まあ、寝てる間にですね、開発しきってプルリク作って、でそのまま、E3 テストも、まあ、実際に触ってですね、テストもしてくれると、いうような仕組みを作ったので、まあ、その、共有となりました。はい、まあ、こんな感じで、AI 駆動開発、いつも発信しておりますので、気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。